ビートルズ5人目のメンバーとも言われたジョージ・マーティン、彼はレコードプロデューサーの地位をミュージシャンと並ぶまでに高め、一般に認知させた人です。そしてマネージャーだったブライアン・エプスタインが最初に着手した仕事は何かと言いますと、メンバーに服装をきちんとさせること、演奏中に物を食べてはダメですよ、ガムを噛んではいけませんよなど、運営、衣装、舞台マナーの近代化から始めました。これって近代作家を向上させたペップたちのハウトゥーとも似ています。こんにちは、クラシックはそうです、ラジオクラッキー。今日は粕谷秀樹さんとお送りします。粕谷秀樹さんです、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
もう4月にということなんで、プレミア定点観測4月展望という形で、インターナショナルマッチウィークも終わって、ここから一気に突っ走るのみですね。
そうですね、あとはもう怪我人のね、また再発とか、新たなリストとかが、ね、出てこないといいですけどね。
確かに、プレミアリーグ、今日はあの優勝争いと、降格はどうかというところをちょっと残留争いについて伺おうと思いますが、まずこの時点では28節を終了した時点でということでお断りさせていただきます。アーセナル、リバプール、マンチェスターシティが64、64、63です。下の方はと言いますと、ここ下の方はですね、ポイントの剥奪っていうことが今後もさらにあるのかなというところは含みつつなんですが、今のところは、エバートンと、ノッティンガム・フォレストが奪われていて、16位エバートンが、25ポイントで、ルートンが、22で、ノッティンガム・フォレストが21、このノッティンガム・フォレスト以下が降格圏で、バーンリー17、シェフィールド・ユナイテッド14ということで、まあちょっと下の方は厳しいかなと思いながらも、まず上の話からします。アーセナル、リバプール、マンチェスター・シティ、この3つの上位3チーム優勝争い、粕谷さんどんなように予想されますか？
めっちゃくちゃ難しいですよね。はい、アーセナルはやっぱりアルテタになってからの初優勝っていう、対岸というか、それをターゲットがあるし、ペップシティは4連覇でしょ、でリバプールはクロップさんの優秀の美ですから、みんなこう目指すものはそれぞれあるんですよね。それでまあオプタってあるじゃないですか、データ分析さえ、あれはやっぱ本命シティなんですよね。
シティですか。
対抗がリバプールで、アーセナル3番って、
なるほど。
でやっぱそこで、アーセナルの経験値みたいなことをなんかちょっと考え、若干不足してるんじゃないかって考えてて、でシティは、なんだっけ、主力がエネルギー、プレッシャーをエネルギーに変換できるみたいな表現してた、
確かにね。
それとあと、クロップさんとか、その優秀の美っていうのがね、ありますからね。あとは、ファンダイク、それからアリソン・ベッカー、サラーとか修羅場くぐり抜けてきた選手がいるって、やっぱこれが大きいんじゃないか。
なるほどね。
だから最後の最後になると、今シーズンアーセナルってものすごい勝負強さ身にまとってますけど、やっぱりそこで、修羅場の経験の違いが影響するんじゃないかみたいなのが見方みたいですね。
僕はね、アーセナルが優勝するとしたら、多分足りないのはウィズラックだと思ってるんですよ。どこかで相手が取りこぼしてくれたりとか、潰し合ってくれたりっていう、そういう状況をアルテタうまく使えるかっていうのがちょっと興味があるのが一つと、あとは去年最後のところで活躍できなかったサリバが、今シーズンはフル出場、ここまで全部のゲームに出ていて、なおかつ全試合フル出場しているという状況の、彼の情熱っていうものが今シーズンはもうちょっとのプラスに最後になるのかなって興味ありますね。
逆に言うと、その全試合フル出場怖いですよね。
確かに、
なんかこうカタッとアクシデントがあった時に、今までの溜まった疲れがそこにね、一遍に出ちゃうなんてケースは別にないわけじゃないので、
でもすごくじゃないですか、このトップ3で優勝争いしてる中に冨安選手がいて、遠藤航選手がいるって、こんな時代が来るなんてっていうのって何回もあるんだけど、長い気がするもんですね。
いや、だってしかもおそらくプレミアリーグの歴史に残る3強の優勝争いでしょ、レベルの高い。
そうですよね。
そこにね、やっぱ2人いるわけだから、シティにも誰かいるやなっていつも思ってるんですけど。
ね、誰かいないですかね。
まあでも、 まあ、こういう状況を、ね、実体験できるのはやっぱり幸せですよ
本当に ね、うん、なんかねアーセナルで富安がこう歓喜に沸いてたら自分はすごく嬉しいと思うし、うんうん遠藤航がクロップと抱き合って優勝してたら泣いちゃうかもしれないなと自分と思うぐらいに感動的だと思うしシティが勝ったらやっぱりなと思うところもあったりするんですけど
やっぱりねただのチームの一員じゃなくて遠藤航はもう主軸でしょ
確かにね
で冨安だって怪我さえしなければバリバリの最終ラインでレギュラーだったわけだから、そういうところに日本代表がいるっていうのはねちょっと胸張りたいですもんね、うん、
確かにね、うん、1チームずつちょっと笠谷さんにチェックしてもらいたいと思うんですけどまずアーセナルなんですけども、うんまあチャンピオンズリーグは残っていてバイエルンミュンヘンとのーゲームがあってここをどうするか、うん、2頭を追うのか、
はいはいはいだから毎シーズン毎シーズンチャンピオンやってるわけじゃないんですけど、
はい、
直近3試合全部1-5で負けてるじゃないですか
そうです ね
その苦手意識みたいなのが、うんまあ、大は変わられど残るのか残らないのかってところですよね
そうですね、
うん、やっぱりねあの SNS とか見ないようにしたってそういうネガティブな情報絶対入ってくるから、
はい、
それを気にする人と気にしない選手とはいると思いますけど、それがねどんな方向にチームを持っていくか分かんないですもんね、
う
ん、
そうですよね、うん、でバイエルンミュンヘンにはハリー・ケインが、まあ、怪我の状態分かんないけど出てくるとするとこれは脅威になりますよねそうですね
はい、うんうん、まあハリー・ケインはねまあ、アーセナルが好きなはずがないので元トッテナムですから
そうですよね、でもそのキャリアの中で ね彼のユース時代とかも含めると、うんはい、なかなか興味深い、ね、ところもハリケーンはあるわけですけどね、はいうんうん、ハリケーンねどこかで一回一緒できるといいんですけど ね
いいですけどね、うん、なんかどうもこう彼も隙がないですね
なんだかね、うん、バイエルミュンヘンいたら大丈夫だと思ったら、うん、シャビアロンソがレバークーゼンで、はい、めちゃくちゃ強いシーズンだったわね、うん、アーセナルでキープレイヤーは誰になりますか
サカじゃないですか
サカここまで13ゴール、
はい
はいはい、
やっぱり彼の、うんまあ、何人か替えの利かない選手いますけど、
はい、
特に替えの利かないのが彼だから
あ、ね、そうですよね、はいうん、このねサカは非常にこう重要な選手だったんですよね、うん、まあ彼もなんていうのかなどこのいくつかのポジションできると思うけどあのそこのところアルテタ監督どうしますかねこう彼を中心にやっていくのかだから、ね、マルティネッリとか怪我の具合とかもどうなのかなというところもあるし、う
んはいはいうんま、マルティネッリのところは、まあ、なんとかトロサールでもいけるかなっていう計算はあると思うんですけど
す、ねはいはい、
サカのところがいないんですよ ね、
う
ん、
そうですね
それがどうするのかなっていうふうに、はいうん
ですね、ホームでの強さというと、まあ、リバプールが1番に来て、うん、2番目がアーセナルで3番目がシティと、まあ、この3チームともねあのアーセナルがホームで1敗しただけでリバプールシティはホームで1回も負けてないっていう、うん、強さの
そんなレベルの優勝争いは今までないですよ
確かにそうですよね、はいうん、リバプールに関しては現状戦力どんなふうに分析しますか、
まあ、ちょっと怪我人が多いっていうのはそんなにねシリアスな怪我じゃないっていう話ですけど、
はい、
シーズン終盤なので、うん、やっぱその疲れが溜まってきているところのシリアスな怪我じゃなくたとしても、
ええ、
長期の欠場する恐れは出てくるのでそれはね、
ええ
うんまあ、それで練習でちょっと負荷かけただけで、うん、あの人体伸びちゃうようなケースもあるから、
まあ
その辺でシーズンの終盤非常に難しいことは難しいですけど、
うんうんうん
まあ、そこをなんとかしてきたのがねクロップですからね
去年から
ね、はい
うん、リバプールじゃキープレイヤーは誰になりますか、
遠藤
あ当たる
遠藤でしょ、うん
ね、
あと遠藤とうーん一緒2人でディフェンスオーガナイズしてるってファンダイクが言ってるわけだから
あそうなんですか、はい、それはすごいな、うん、
だとしたら遠藤渡るでいいじゃないですか俺たちは
確かにそうですよね、はいうん、いや僕はなんとなく遠藤渡る北朝鮮戦でも途中から出てきて、うん、後ろにファンダイクいないけど大丈夫ですかと思いながらちょっと心配しながら見てたりしたんですけど
まあやっぱりねファンダイクいるからあれ思い切った守備もできると思いますし、
はい、
やっぱボール取ってから遠藤君すごく速くなってますし、はい、高い位置でボール取ってえそのパス出せるのっていうところの感覚もありますから
そうですよね、
はい、なんかこうね31歳にしてまだまだ成長期みたいな感じもするので
確かに、
うん、見ていて楽しいですね、
ねうん、いいシュートも打つようになりましたしね、はいうんうん、だってファンダイクいるのはいいなと思うけど コナテもいるんですもんね。
そうですね、はい、
あの2人最強じゃないですか、センターバックセット。
だからそう、またファンダイクのコメントになっちゃいますけど、
はい、
私がリバプールで残された最大の使命は、ええ、コナテを一人前にすることって言ってました。
あれ一人前じゃないの、まだそうなの、すごいですけどね、ええ、おお、前の方は誰に期待しますか。サラ、
まあ、サラは普通にやると思いますから、うんうん、あとは、ヌニエスが、
ダルイン・ヌニエス、
そのイージーなチャンスは決めろよってのありますよね。
確かにね、
難しいのはそれ決めんのって思いますけど、
うん、
イージーなのは割と外しがちじゃないですか、
はい、うん、
それがあればね、もっと楽な展開になると思いますけど ね、
うん、確かにね、はい、うん、まあ、リバプールはあとはね、ヨーロッパリーグ、次アタランタっていうところが待っていて、はい、うん、なかなか手強い、
まあ、ヨーロッパリーグがね木曜開催なので、どうしても週末のプレミアリーグが中2日3日っていうところになってくるので、
慣れていたとしても ね、
ちょっとそこは1日違ったりするんでね、うん、チャンピオンズリーグ入れてる連中はなんか4日のケースが出てくるから、
確かに、
まあ、1日違うだけで全然違ってますもんね。
全然違いますよね、はい、うん、まあ、ここは本当にフロントの努力っていうものもね、はい、うん、できるだけ選手監督スタッフに負担をかけないような移動であったりとか、終わった後のホスピタリティっていうことが大事ですよね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、
最大限のことをね、
はい、
やってほしいなと、うんうん、最後だからクロップ監督もね、うん、スタッフもそうですからね。
そうですね、うん、はい、そう、チームクロップは今シーズンで終わりですからね。
ベストを尽くすことはもう、うん、これは間違いないと思います、うん、でオプタが本命に推しているのがマンチェスターシティですよね、うん、はい、たった1ポイント差で3チームってのはこれゾクゾクしますけど、う
ん、まあね、二度と見られないんじゃないですかねとか言ってて、うん、来シーズンもっとすごかったりしてな、
あ、うん、でもまだペップ言う来シーズンもいてくれるからよかった ねっていうのもちょっと実際あるんですよね、
は
い、うんうん、
まあ来シーズンは2強ですよ。
2強か、うんうん、シティの方はチャンピオンズリーグはレアルマドリー、
はい、そこね、うん、そこで、まあ、いろんな人がそこで勝った方がチャンピオンズリーグ優勝だって言ってるし、まあ、実際そうだと思いますけど、
ね、そこで3シーズン連続で対戦になりました、ね、
そこで実際の決勝戦があると、うんうん、まあ、うん、それがどういう結果に転んだとしてもシティが遅れすることはないと思いますけどね。
確かにそうですよね、うん、まあ、このチャンピオンズに関して言うとベルナベウでセカンドレグがマドリーはできないので、うん、ここはシティは相手が魔法は使えないぞっていうところはあるかなって気がしますけどね、うんうん、
その辺の日程の有利はあるかもしれないですね、
うんうん、ですね、うん、シティでキープレイヤーって深谷さん誰挙げますか。
まあ、今シーズンまだあの本領を発揮しているとは言えないんですけど、デブライネ、
デブライネ、ね、はい、
まあ、金属疲労は彼の場合ないと思いますから、
は
い、
まあ、そうですよね、
まだ試合数が少ないんでね、デブライネがこれからもっとコンディションを上げていってくれるといいと思いますし、
うんうん、
まあ、あとは普通にあの彼が出たら試合負けないロドリとか、
ああ、確かに、うん、あの、はい、タリズマン的なところってありますもんね、は
いはいはい、プライベートも含めて異様に元気なウォーカーとか、
ウォーカー、うん、
そのあたりじゃないですかね、
うん、確かに、
エデルソンもそんな長くかかんないみたいですからね。
あ、そうですか、はい、うん、ウォーカーも大きな怪我じゃなくてよかった
んです、
う
ん、あれはなんか軽傷みたいでしたね、
よかったですよね、はい、うんうん、まあ、ここはねまたハーランドだっているし、まあ、いろんな選手が戦ってくるし、うん、フィル・フォーデンなんてどのくらい上手くなるのかなっていう。
そう、フォーデンに関しては、ええ、ペップ監督が戦略戦術の変更、
はい、
試合中に伝える時大体フォーデンに使えるんですって。
あ
ー、とフォーデンだと正しくみんなに伝わる、だからそれが非常に言語化がうまいっていうのは理解力が高いってことなんでしょうね、はい、うん、名前は言わなかったですけど多分誰かで失敗したんでしょうね
誰だろうな誰だろうな、うん、ですね、うん、ね、で、まあ、これ上位3チームというと、まあ、優勝争いはもうこの3チームで間違いないと思うんですけども、
はい、
うん、あとは元気なチームで加瀬谷さん注目しているプレミアリーグの
元気なチーム、
うん、あとだからビラとかスパーズとかユナイテッド、ウェストハム、
トッテナムは、
はい、
就任1年目でポステコグルー監督が瞬く間に戦略戦術を浸透させたのでこれはすごいなと思います
ね。話題独占した時期もありましたもんね、
まあ、どんなに大差で負けていようが、
ああ、そうそうそう、
常にハイラインを維持するあの覚悟っていうのは
退場者が出ようが、
すごいなと思いますよ。あれ普通できないですよ。だからね、あの元スパーズの OB とかが、うん、要するに試合展開に応じてライン下げた方がいいみたいなアドバイスがあると、
ええ、
それは私の哲学ではないって一切受けないし、
確かにね、
うん、 あとはやっぱり彼も言語化がうまいんでしょうね。選手がやっぱりポステコグルを慕ってますもんね。
確かにそれはありますよね、うん、
あとはもうロメロ以外はプレミアリーグというか試合トップランクの試合経験が少ないディフェンスラインなのに、うん、リカーリオにしてもね、うん、それからウドジェにしても、
はいはい、
ミッキー・ファンデフェンにしても、はいはい、それでもあれをできるっていうのは、うん、普段どういう練習をしてるんだろうっていうところのやっぱり、うん、見どころもあるし、
うんうん、
まあ残り10試合ですけど、まあ、うん、それをスパーズがライン引くわけはない、あの引き気味設定するわけはないと思うので、
はいはい、
それをちょっと見てて楽しいなと思いますよ。
なるほどね、はい、あのポステコグルー監督に関して思うのは、まあ、どの歴史の中にもそういうタイプの監督はいたんでしょうけれども、そのチームのサポーターが何を望んでいるのかということを分かった上で思っていた以上に実践できる。例えば退場者が何人か出たとしてもハイラインで攻める、攻めるのが好きだということがサポーター分かっていて、下げることを極端に嫌いなサポーターたちがいたとしてもこの人数でこれでやるのっていうところが、なんかものすごいリスペクトと、それでも戦えるんだよというところの監督としての力量を見せつけている感じがしてすごいなと思います。
いや、チェルシー戦9人ですからね。
9人ですもんね。
最終盤9人でまだセンターラインでディフェンスラインあると思いました。
ちゃんと裏取られてますけどねそれでもね、うん、志やよしという。
あの時解説担当したんですけど、
はい、
完璧にスパートに立ちましたもんね僕。
あコメントが立っちゃいますよね、面白い面白いっていうね、うん、さて降格の方なんですけども、はい、春日さん、こう残留は争いどういう形になりますか。どっからどこまでですか。エバートン16位ぐらいからでいいですか。
いいですよ、はい、
はい、
うん、
今降格圏、
ブレントフォードからにしましょうか。
ブレントフォードから、はい、はい、
26
ポイント、はい、
怪我人が多すぎるんですよやっぱり、はい、今10人ぐらいいて、
はい、
で、ベンミーとかが今、
はい、
左足首骨折しちゃっていないとかってなると、
バックスがきついとね、うん、
あと戻ってきましたけどやっぱり、アイバントニーがもあー出場停止の間チームさせてエンベムがいなかったっていうのが高いですし、はいはい、ここへ来てやっぱりトニー・フランク監督が思ってるほどのメンバー組めてないんですよね。
なるほど。
だから残ってほしいし、うん、ああいうちょっと他のクラブと違う得意な感じの育成とかスカウトをもう思ってる、
確かに、
う
ん、面白い
っていうところは残って、うん、残さなきゃいけないと思ってるんですけど、うんうん、そこまで残留争い関わってきちゃうのかなっていう感じで、
降格圏とは5ポイント差、
うん、ね、はい、あんまり士気が上がってないって話
を
聞いたんですよ。
あ、
はい、うん、それと、まあ、トニーの今シーズンは残るって発言良くないですよ ね、
あ、確かに
ね、何も決まってない方がいいですね、どうせ言うならね、うん、いなくなっちゃうのはお前さん、こんなにみんなで守ったのにっていうような反感くらいかねないよね、
はい、
あのちょっとコメントはまずかったなと思いますけどね。
なるほどね、うん、いろんなことがねこれからも関係してきますからね。エバートン、ルートンタウン、
エバートンはだから、うん、ひょっとして今喋ってる段階でまたさらなるポイントを削減があるかもしれないのでちょっと分かんないですよね。
かわいそうすぎる。
十分に危ないですよね。だからそのポイントロスっていうのが、うん、なんでそのクラブとかになっちゃうのかなと思って、それオーナーとかの責任じゃない、とにかくエバートンの場合は。
そうですよね。
そしたらオーナーからなんか何か金踏んでくるとかそういうのがそういうのがやっぱ正しい、
確かに、
うん、ペナルティーだと思って、
うん、
ポイントロス、選手やサポーターが悲しむポイントロスってありかと思って、何の罪もないぞと思いながら、
僕シーズン中にやるかやらないかっていう判断を、はいはい、あやふやにしているところは良くないと思います。うん、そうですね。それは影響してしまうから、はい、
うん、
取るか取らないかはいつ確定しますよっていうのが、うん、やっぱシーズンが終わってからにするべきだと思いますし、そうでないならもっと早く結論を出すべきだと思います。
おっしゃる通りだと思いますね。うん、はい、うん、
ね、ルートン、
ルートンは足岡君がいるんで頑張れって思いたいんですけど、
はい、
チームから残るぞっていう気概が私は伝わってこないんです。
あらま、
はい、
そうですか。
僕はルートンは落ちると思います。
あらま、
はい、
そうですか、
はい、
帽子の街が、
はい、落ちちゃうと思いますね、はい、
シャップを脱ぎましたみたいな、
ね、そういうことになるんでしょうね。
あ、はい、うん、じゃあそうするとノッティンガムフォレストが残る感じ、
フォレストも個人的には残したいと思うんですよ、
はいはい、
あのモーガン・ギブズ・ホワイトとか、
はい、
最終ラインのムリージョとか、うん、あのいい選手たくさんいて、
はい、
あの監督さえ間違わなければそんなポジションじゃないので、
なるほど、なるほど、
もっともっと上にいなきゃチームなんですけど、そこもまたあのポイント、またさらなる減点を食らうかもしれないので、
うんう
ん、なんとも言えないんですけど、繰り返しになっちゃいますけど、いい選手が何人もいるので、
はい、
何とかして残ってもらって、
ええ、
来シーズン違う監督で見たいですよね。
なるほど、
そういうのもヌーノじゃないですね。
あ、
やっぱりもっと攻撃に特化したって、攻撃に明るい、
はい、
攻撃のアイデアシステムに明るい監督が来ると、
うん、
台風の目になりうるチームだと思いますけどね。
なるほどね、まあ、15位以下のですね、こうブレントフォード以下という順位表でいうと、あのエバートンとそれからシェフィールドユナイテッドだけが1試合試合消化数が少なくて、他のチームはすでに29試合を戦ってしまっているという状況なんですが、シェフィールドは1試合少ない状態で、まあ1つ上のバーンリーとは3ポイント差、そこからさらに4ポイント離れてフォレストがいて、もう1ポイント加えると残留のところに残るというところなんですけど、ま
あ、シェフィールドユナイテッドはもうギブアップでしょ。
ギブアップ、
うん、もうあのこの大事な時期にチームがまとまってないし、
はい、
主力の不和があの表面化してますし、得点失点クリーンシート率、
うん、
あの全てこうダントツ最下位じゃないですか、
まあ、そうですね、うん、
でそのデータが最下位なのに、
はい、
あのそのチームがあのでチームの状況が芳しくない、
はい、
主力の不安が露見したなんて、うん、もう残ろうという気すら感じられない。
あ、ね、ホームでもアウェーでもね、今シーズンに10敗を喫していて、はい、でアウェーでは1回しか勝ててないのみたいですね。
なんかどの試合も割と無抵抗のまま終わる感じがしますけどね、
はい、まあ、こうなってくるとね、もう今更監督を変えたりとかもおそらくない、
ないと思いますけどね、
まあ、まあでもなんか去年みたいとか少し前のシーズンみたいに、いきなりそのロイ・ホジソンとかサム・アラダイスとかすごい超ベテラン監督が出てきてっていうのはないですかね、うんう
ん、まあそれやるんだったらあの要するにアシスタントコーチに残してやった方がいいと思いますけどね。
なるほどね、まあ、いろんな舵取り、最後を船の舵先をどこに向けるかっていうのはね、うん、あの下のチームにとってはそれの判断も大事。
そうですね、
パラシュートフィーですぐ戻ってこられるかっていうね、
まああとはそのポイントロス、
はい、
うん、まあ、要するに財務規定違反に関するところの減点が、その倉橋さんおっしゃったようにシーズンの今度終盤にやらなくてもいいっていうのと、
はい、
あとそれの疑い持たれているチェルシーとかマンチェスターシティはじゃあいつやるんだ
って話。いや本当そうですよね、
もう伸ばすだけ伸ばして、またシーズン中にやるのかってなったら、
うん、
あのシティやあのチェルシーにシーズン中にそのペナルティーとか課したら大問題になりますよ。
確かにそれも難しいですよね、うん、先延ばしにしてますもん ね、彼らは違反が多すぎるから捜査とか審査に時間がかかってるっていう言い方をしてますけども、うん、じゃあいつやるんだっていう判断もすごくこれ難しいですよ ね、う
ん、あとはプレミアリーグサイドの言葉を信じるんだったらチェルシーもシティもあんまり捜査には協力的ではないっていうことなんでしょ。
いろいろありますね、
うん、
残りね10節切ったというプレミアリーグ、いろんなお楽しみがあるんで、上も下も楽しんでいただきたいと思います。粕谷秀樹さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。